東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
12月18日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。いよいよね、クリスマスも近づいてきました。デートの予定が立っているなんていう方もいらっしゃるかもしれませんが、我が家は今年クリスマスおうちご飯かなみたいな雰囲気が今漂っているんですが、家ご飯がね最近ちょっとパワーアップしてきまして、夫がお鍋にハマりにハマっていて、今年の冬はちょっとね器具がリニューアルしてます。例えばホットプレート、今までちょっとキッチンの周り狭いし嫌だなと思って買ってなかったんですが、いやこれはあった方が楽しいぞっていう結論に至って買ったんですよ。今のホットプレートってすごいですよね。たこ焼き器とか焼肉焼き器とか、つるっとした表面とか5枚くらい入ってるのかな。あと火鍋をやりたいって夫が言い出して、真ん中がいわゆるこうゆるっと S 字のカーブで仕切られている火鍋の鍋が家にやってきたりですかね。あともう一つ買いたいものがあるんだってこの間言ってたのは、ジンギスカンを焼くいわゆるこうドーム型になっているプレートっていうか鍋っていうか、本当に収納がもうパンパンになってきてですね、どうしようかなって悩んでいる、そんなクリスマスの手前です。皆さんもクリスマスぜひ楽しんでください。さてこの番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今夜は先週に引き続き、日本のフリマアプリの代表格、株式会社メルカリ取締役会長の小泉文明さんをお迎えしてお話を伺います。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
Digital Foreign Future Picks. This program is brought to you by Digital Forum.
Digital Forum Future Picks. 改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組。今夜は先週に引き続き、株式会社メルカリ取締役会長の小泉文明さんをお迎えしました。小泉文明。株式会社メルカリ取締役会長兼株式会社鹿島アントラーズ FC 代表取締役 CEO、 早稲田大学商学部卒業後、大和証券 SMBC にてミクシーや DNA などのネット企業の IPO を担当、2006年よりミクシーにジョインし取締役執行役員 CFO を就任、2013年株式会社メルカリに参画、2019年9月に取締役会長に就任、2019年8月より株式会社鹿島アントラーズ FC 代表取締役社長兼任。ちょっと最初に伺いたいのが、確かメルカリ2013年に起業されたわけですが、1年先にフリル、今のラクマがローンチされてましたよね。
はい、はい、出てました。
なんで今こう、もちろんラクマ使ってる方もたくさんいらっしゃいますけど、うん、メルカリがここまでグイッときたのって何があれだったんですか？
いくつかあるんですけども、はい、一番僕らが大事にしたのが、全てのジャンルの取引できるってことですね、うんうん、当時フリルさんは女性に特化されてたので女性系のアパレルが多かったんですけど、うん、僕らとしては売買したいものってのはたくさんあったので、うん、なるべく最初から全ての売買ができると。ただ当然絞った方がマッチングするんですよ。
うん、
なんで結構悩ましいんですけどね、なんで僕らは最初利益が出るまで1年半2年ぐらいですかね、もう大赤字で、ずっとそのマッチングさせるために多くの人とか多くのものをずっとプロモーションして、どれだけ出品しやすくするかっていうのをずっとやったので、多分数十億赤字を突っ込んでやったんじゃないですかね。
確か何かあれでしたもんね、テレビ CM も最初かなりもう流血しながら流し続けたみたいな。
そうですね、なのでもう初期のタイミングからテレビ CM やったりとかしていたので、はい、結構人によってはなんか無謀だというかっていう感じだったんですけども、
バリューの一つ大胆にやろうっていうね、ところなんです
か
ね。
いずれ僕らとしてはそのマッチングの精度が上がっていけば、利益は出るだろうという確信は持っていたので、 まあ赤字あんま気にせずやってましたね。
じゃあ他のフリマアプリとの差別化でいうと本当に幅広いっていうところなんですね。
すごい大事にしましたね。
でもあのメルカリを使っているとやっぱりメルカリの会社自体にも結構興味が湧いてくるんですけど、最近あの SDGs とか環境系の取り組みとか提唱もなさっていますが、そのあたり教えていただけますか。
は
い、
そうですね、やはりメルカリのまあそもそもの会社を作った時の思いが、その世の中のこの物の不均衡ですよね。多くのものが捨てられているっていう現況と、一方で多くのものを欲しがってる人がいるっていう、まあこれをこうマッチングすることによって、まあ、いわゆるサステナブルというか、循環型社会をっていうのがもともと思いがあったので、まあそれに紐づいてやっていこうとすると、やっぱり二酸化炭素とかの排出についてもこれからどんどん気を使っていかなきゃいけないなと思っているので、まあ、今は自分たちの会社が取り扱っているものについてなるべくその CO2 の削減とかやってきてるんですけども、まあ、将来的にはその物の配送とかまで入っていこうとすると、まあ、なるべく近くの人同士がマッチングするようにして、まあ、配送から出る二酸化炭素も減らしたいなと思ってますし、まあ、将来的にはその僕らが売買されているデータをものづくりの人たちにこうデータを返すことによって、なんか余剰なものを作らないで済むというか、
はいはい、
なんか今だと流行りの色とかも、
ええ、
なんとなくこう事業者さんが今年はこの色って言って流行らせようとするんですけども、はい、実際メルカリの中で売られてる色はちょっと違ってたりとかして、
あ
もしくは好きな、 なんか売られてるデザインがはこっちの方が流行ってるとか結構あるんですよね、ええ、だそういうのはなんかデータをお返しすることでものづくりのヒントとか、まあ、在庫量の抑制とかにつながるといいかなと思ってますけどね。
確かに全世界で1億人以上ね使ってるというかダウンロードしてるってなると、はい、もうそれだけでビッグデータです
よね。そうですよね。なんで僕的な将来は、
はい、
例えばメルペイで、財布を買っていただきますと、
うんうん、
でこの財布が例えばすごい 2回3回ってですねメルカリの中で売買されていると、2回3回って売買されるたびにその財布作った人になんかペイバックしたりですね、お金を返したり、なんか著作権的な考え方をなんかこう物に応用したいですね。そうすると今って物たくさん作んないと売れないじゃないですか、利益出ないので、そうすると大量生産になるんですよ。なので個人的には大量生産させなくても利益が出るように二次流通で2回3回ってやったら全部その一部のお金が一時で作った人に行くような流れをできると、なんかいいものを作ろうというそういう形になるので、なんかこう量じゃなくて質の方にこう転換できるような、まあ、データの活用とかお金の流れっていうのを変えていきたいって思いは将来的にありますけどね。
NFT じゃないですけどその大元の一番最初作った方の権利を紐づかせて、
うん、そうですね、なるべくそこにあの戻してあげるとこの今の大量生産大量消費モデルがなくなるんじゃないかなというふうに思ってますね。
そうですか。なんかあの先週収録終わった時にちょっとあのやりたいこといっぱいあってあまりに言えないことが多すぎるっておっしゃってましたけど気になることがたくさん出てきます。そうなんですね。なるほど。ちなみにあの2013年にあのローンチされてから利用者って増えてるんですか。私今ちょうど30代ですけど、はい、やっぱり私の周りみんなメルカリで出品して買ってるんですが、
はい、最近はですね 5,60 代増えてます。なんか雑誌で数年前に人生が終わる方の就活の特集で、あのメルカリで自分のなんかこれまで集めたものを売って、でそのお金で旅行とかに行って思い出に変えていきましょうみたいな特集があったんですよ。で皆さんやっぱり自分が亡くなった後に自分の好きだったものをなんか処分されちゃうのも忍びないというかもったいないし、娘息子を別に自分の趣味と一緒じゃないからっていうので、まあどうしようこれっていうのをメルカリで次の世代にこう渡していくと、でそのお金でなんかあのそのお金でこの逆に娘さんと旅行行ったりとかっていうですね、なんか結構最近60代の方々の断捨離にすごい使われてますね。
うちのですね夫のお父さん太田父がですね、
太田父
あのステンドグラス作るんですよ。あ趣味で
聞いたことあります。
僕本当ですか。ステンドグラスを、まあ、誰かがもし求めてくれるならっていうのでメルカリの登録この間一緒にやりました。
あ本当ですか。
はい、ちっちゃくあのステンドグラス屋さんをメルカリで開いているっていうのが
結構そういうハンドメイドなんかはやっぱり逆に言うとすごい最近作られて売ってる方いらっしゃいますね。
あじゃあ本当にサービスが拡充してね普及してくるにつれてやっぱり使い方もいろいろになっているんです
ね。そうですね。これまで物を売るって結構難しかったというか、はい、なんかね会社作って、
うん、
うんぬんかんぬんって感じだったんですけど、まあ、僕らその売るっていうのを、まあ、空気のように簡単にしたいなってずっと思ってまして、はい、今買うは空気みたいな簡単に買えるじゃないですか、同じように売るっていうのも簡単にしたいなってのずっと思ってますね。
なるほど、うん、 小泉さん今メルカリの会長であり、うん、サッカーのね鹿島アントラーズの CEO というか社長でもあるわけなんですが、はい、これ小泉さん的な仕事の比重でいうと何割何割くらいなんですか？
結構日によるんですけどね、はいはいはい、まあ今は社長業やってるのでアントラーズの方が多いですかね。
いかがですか、そのメルカリとアントラーズって、まあ、みんなファンはもちろん知ってるんですけど、それぞれすごく引きで見たらどういう相関関係があるのかなっていうかメルカリがやることにどんな意義があるのかなっていうのは、
まあ、いくつか2つぐらいも大きくですね、買収したきっかけがありまして、1つはその循環型社会の実現みたいな話を僕らやっていこうとした時に、結構その街まで含めてというか、そのリアルな生活まで含めて設計しないと、まあ、完成しないというか、まあ、やはり難しいところがあるなと思っているので、しかもこれからどんどんどんどんこうリアルな生活にテクノロジーが入っていくじゃないですか、
はい、
なのでこの街をちょっとこうテクノロジー変えていきたいな、それで本当に循環社会実現させたいなと思った時に、自分たちでじゃあ行政にこう入り込んでいくっていうのはなかなか難しいので、まあ、サッカーチームというある意味街のシンボリックなものとメルカリと行政が3社で手を組むことによって、なんか街がすごいデジタルで変わるんじゃないかなって、その実験をちょっとやっぱやってたいなっていう思いと、もう一つはテクノロジーが進化していくと週休3日とか、うん、下手したら週休4日とかになるじゃないですか、
はい、
まあ、いわゆる余暇が増えるんですよ。余暇が増えるとエンターテインメントってやっぱりすごくニーズ上がってくると思ってますし、そこになんかテクノロジーが入っていくとなんか余暇が楽しめるというかですね、空いてる時間ってなんか暇になるって結構辛いっちゃ辛いじゃないですか。なんか仕事してるってそこからなんかみんなから、ね、感謝された方がいいっていうのもあると思うんですけど、そういう意味で僕はなんかスポーツとか音楽とかを楽しむっていうのが、まあ、結構重要なんじゃないかなと思っていて、そこに今後ね VR とかいろんなデバイスとかテクノロジー入ってくるんで、新しい余暇の楽しみ方っていうのも追求したいなという思いで、まあ、その街づくりと新しいエンターテインメントというか余暇の楽しみ方って、この両面からちょっとサッカークラブやってみたいなと。
小泉さん自身はスポーツずっと？
そうですね、僕はずっと野球少年で、ずっとその後テニスやってたんですけど、兄弟は甲子園出てたりとか、ラグビーで花園出てるので、もう完全運動一家ですけどね、は
い、あ、そうなんですね、はい、でも実際にそのやっぱり鹿島 あのたくさんのファンの方々はメルカリが最初買収するってなった時、うん、はい、一回どよめくと思うんですが、
どよめきました、ね、
そのどよめきからのもうじゃあメルカリに任せようっていうファンからのこの期待の声までってどれくらいあったんですか？うん、
まあ、最初やっぱり変わることに対してアレルギーやっぱありますよね、
うんうんうん、
どう変えるのみたいな、
ええ、
いいものはなくなっちゃうんじゃないかみたいなのがあったと思うんですけれども、まあ、僕らとしてはそのサッカーのその伝統的なところっていうのは、まあテクノロジーは当然入れていくんですけども、まああまりそこ専門があるわけじゃないので、そこは今までの伝統を大事にしますと。一方でこうビジネスにどうデジタル入れていくのかとか、街づくりにどうデジタル入れていくのかっていうのは、まあそれはもう僕らアドバイスというか、まあ知見があるので、まあそういうその会社としての鹿島アントラーズの進化みたいなところについて結構参入していったので、最初はなんかそこの何守って何が変わるのっていうところが分かんなかった、見えなかったところから今徐々にそこが見えてきたので、まあ、そこは結構皆さんに理解いただいたところかなと思ってますけどね。
やっぱり野球もその DeNA とかソフトバンクとか、そういうまあベンチャーというか資本が結構しっかりと大きい会社が入っていくことによって盛り上がってる球団の印象がすごく強いんですが、サッカーって例えばチーム名にメルカリを入れられないとかいろいろ規則もある中で盛り上げていくっていうのはどういう手法を取っていくんですか？
ファンを見た時にですね、まあ、今みんな本当スマートフォン持ってて、うん、まあ、いろんなサービス使っているので、僕らとしてはなんかサッカークラブの中で争うというよりは、サッカー以外のエンターテインメントとも争いながら、可処分時間をどうやってこうサッカーにこう特にアントラーズにこう使ってもらえるかっていうのを考えながらやってるので、うん、まあ、経営としては実はインターネット企業とあんまり変わらない考え方で、ちゃんと KPI というか数値目標を設けて経営してるんですけども、まあ唯一違うのは勝負事っていうですね、あのビジネス的にこうロジカルに論理的にいけば成功するものでもないじゃないですか、勝負事って。まあ当然そのある程度はできるんですけど、最後やっぱりね相手との関係性とかいろんなのがあって勝てない時もすごいあるので、まあ、その不確実性みたいなところが結構なんか IT 経営とスポーツ系の違いってあるなと思ってますよね。
でもアントラーズってやっぱりあのずっと強いチームってなっ ているのは小泉さんから見てその強さの秘訣ってちょっとどのあたりなんですか。
やっぱ強さの秘訣は自分たちのフィロソフィーを持ってるところだと思いますね。僕から言うとジーコがやっぱり最初にずっとチームを作ったところから、はい、まあ、僕らのクラブはどうあるべきかとか、どういう振る舞いが望ましいのかとかっていうのをきちんとやっぱり言語化されていたりであるとか、まあ、それをこう脈々とつないでくる伝統があったので、まあ、やっぱその伝統でしょうね。あとはそれやっぱ勝利へのこだわりというか、やはりすごい田舎というか地方でこうサッカークラブやってるので、
はい、
勝たないと来てくれないんですよね。
なるほど、ファンがシビアなんですね、
はい、なので僕らその勝つことに対して、まあ、すごいこう、うん、本気で向き合ってるっていうのはかなり特徴的かなと思ってますけどね。うん、
多分普段スタジアム満席に近いと思うんですけど、例えば野球ってそれこそあのボールパークみたいに、うん、なんかこういろんな施策を打ってお客さんを呼ぼうっていうことをやってきたじゃないですか。サッカーってそういうことあんまりする必要ないくらいもう満杯なんですか。ちょっとあんまり知識がないんですけど。い
や、サッカーもですね、うん、やはり、まあ、コロナで 50% しか入れないってのもそうなんですけれども、うん、まあ、必ずしもそういうわけじゃないんですよね。満杯に埋まってるわけじゃないので、僕らもまさしく同じような形で今そのスタジアムの周辺にいろんなコンテンツを置いて試合の前後に楽しんでもらえるかってのはすごいやっているので、うん、今子供向けというかファミリー向けの施策をすごいやってますね。
へ
ー、今は例えば空気でできた迷路とか大きい滑り台とか、空気っていうかそのふわふわな、
あー、なるほどなるほど、
で、あの迷路とかね、滑り台とか、はい、フットダーツっていうそのダーツのサッカー版とか、そういうなんかちょっとアトラクションっぽいものをスタジアム周辺に置いたりとか、食べ物もこの前中学生が地元の企業と企画した食べ物とかをこう置いていったりとかして、それもなんかすごい売れてたんですけども、なんかいろいろそのにぎわいですよね、
うんうんうん、
それを作ることによって、まあ、サッカーだけじゃない楽しさっていうのを提供していこうというのが今の流れですね。
お互いね、子を持つ親同士やっぱりあれですもんね、うん、見て終わりよりもその前の 2,3 時間体力使ってほしいというか、もう疲れてほしい。
そうですね。
で、あの観戦終わった頃くらいね、もう うとうとしてほしいっていうのはありますもんね。
なので僕らはだいたいスタジアムに試合開始の 2,3 時間前に来ていただいて、はい、ご飯も食べつつそういう遊びもしていただいて、サッカー見て帰りの車でぐっすり寝てもらうと
最高です。
それがまあ一応そうやりたいですよね。そ
なるほどなるほど。いかがでしょう、そのメルカリについての今後は、あの先ほど伺ったんですけれども、あのアントラーズとしての今後の展望とかってありますか。
は
い、
まあ、当然タイトルを取るとかね、勝負に勝つのは当たり前なんですけども、はい、僕らも結構街づくりには入っていってるので、うんうん、なんかサッカーチームを超えてライフスタイルを支えるクラブになりたいなと思ってますね。ほうほう、なので、あの街の未来にサッカーとかインターネットの切り口でこうどんどん価値を提供していこうと思っているので、結構面白いですよ。そういう意味で言うと街づくりやってます。そういう意味で言うと、なんか未来の街づくりですよね。
はあ、だからインターネット上のこう仕組み作り、インフラ作りをやっていたメルカリが今度街っていうリアルなものをやり始める、うん、島さんありそうですもんね。
そうですね、まあ、これからどんどんテクノロジーが入っていくので、うんうん、なんかその一番最初の実験を知っていける街にしたいなというふうに思ってますね、うん、
実験型未来都市みたいな感じですかね、はい、ちなみにちょっと最後にですね、小泉会長のこうちょっと突然な質問で恐縮なんですけれども、はい、お仕事をなさる上での日々大切にしていることですとか、うん、流儀とか何かあれば教えていただいてもよろしいですか。
はい、まあ、僕自身すごい大事にしているのが、社会ってこう進んでいくと思うんですが、でもそれってなんか誰かの意思がないと進んでいかないんですよね。なんかその意思を持つ一人になりたいなと思ってますね。なので、まあ自分たちのこう想像とか、まあ、こうなったらいいなみたいなものを、なったらいいなで終わらせなくて、その意思を持ってこう一歩ずつ進めていくっていうのをすごい大事にしているので、な、誰かが進めてくれるなら、その誰かになりたいなっていうふうには思ってますね。
完全他人任せで響いてます。背筋が伸びました。ありがとうございます。ちょっとね、メルカリ本当にあのこう身近なサービスですけど、改めてこうやって伺ってみるとより深い、なんていうと、意思がすごく感じられるというか、そんな2週間でございました。小泉さん、ちょっと年末年始まだまだ忙しいと思いますが、はい、何日まで働かれるんですか。
あ、でも僕25、6、あの週末で終わりです。はい、そこからニセコ行きます。はい、
あ、そうなんですね。好きですか。
はい、好き行きます。
あ、そうですか。ゆっくりなさってください、はい、ということで、本当にお忙しい中ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業、 どんな仕事をしているのでしょうか。
データ分析部門で3年目になります。製薬企業向けに売上データや活動データを分析し、新たなアクションにつなげていくという業務を担当しています。業務を通じてクライアントからこんなインサイトがあったのかと喜んでいただけると大変嬉しく、仕事のやりがいを感じます。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。デジタルフォルンでは他で経験を積んできた方々を積極的に採用しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォーンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今夜は先週に引き続き株式会社メルカリ取締役会長の小泉文明さんをお迎えいたしました。いや、サッカーとデジタルの話がこう街づくりにつながっていくということで、壮大な、ね、構想があるということで、最後の部分のお話とてもワクワクしました。言えないことがまだまだたくさんあるというふうにおっしゃっていましたが、鹿島盛り上がりそうですね。ここからデジタルの力でサッカー鹿島という街が実験型のシティになってどんどん進化していくという姿を、これからも楽しみに拝見していきたいと思いました。リアルなものと人をデジタルがつなぐ世界、ここからさらにその役割が広がっていくことになりそうです。デジタルフォーンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォーンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォーン。